おはようございます。先週は皆様とご一緒できませんでしたが、ご心配くださってありがとうございました。土曜日に山形県の酒田まで、満越道を通って東北道に入り、東北中央道に入り、米沢経由で酒田に行きました。日曜日の朝の礼拝会、そして午後からのセミナー、やりたい放題、言いたい放題をしていましたけども、で牧師先生は前からお知り合いなんですけど、先週の金曜日ぐらいに、すいません、日曜日も泊めていただく予定でいましたけど、日曜日に帰りますのでっていう連絡を入れたんですが、読んでなかったんですよね。それでゆっくりと5時ぐらいに夕食をしようと思ってたらしいんですけど、私帰りますって言った時に、ということで急いで4時ぐらいに繰り上げて夕食を用意してくださいました。5時半に教会を出た頃には雪がかなり激しく降っていて、酒田市内はあんまり除雪車が通ってない感じでしたね。ですから雪がたんまり積もっていて、気をつけないとスリップするなって。そこから月山という月の山と月山を越えていくんですけど、かなり視界が悪くて、難儀しました。途中30キロでノロノロ運転、前に車がいたもんですから追い越すわけにいかずということで、で米沢に近くなった時に事故で東北中央道が通行止めになり、その頃には雪がさらに激しく降り、自分がどこにいるのかわからないような状況の中で、Google マップに助けられましたね。ありがたいものです。コンビニでも道を聞きましたけれど、結局普通よりも1時間ぐらい時間が余計にかかるだけで無事に帰ってくることができました。でも疲れましたです。福島県に入り、栗子トンネルってありますよね。あそこは9キロぐらいですかね。長いんですよ。長いトンネルなんです。トンネルに 入るまでがマイナス3度とか5度、トンネルの中で10度になってるんですよ、温度が。あれ暖房入ってたんですかね、トンネルの中で。福島県柔道みたいに思って、であとは東北道に入ったら全く雪がなく、でも温度はまた3度ぐらいになり、3度か2度になりました。で雪のない中、心配せずに走る中で眠気と戦いながら帰ってまいりました。はい、皆様お祈りを感謝いたします。無事でした。酒田みたいな雪国に住んでいる人は雪があるのが当たり前ですから、だから呼んだ牧師がどこから来ようが雪国マインドなんですよね。でもそういうマインドではない私の奥さんは、とんでもない、こんな時に呼ぶはずがないみたいなことを思ったみたいで、皆さんにもおっしゃったようですけど、それはマインドの違いですから。はい、私たちも世の中のマインドじゃなくてイエス様のマインドに近づいていきたいものです。でイエス様のマインドを受け取るっていうことはいつもそんな簡単ではないと思いますけれども、だからこそ私たちはこうして集まり、祈りながらイエス様今日もお語りくださいとイエス様の心を求めているわけです。引き続き祈りの中でイエス様からの声を聞いていきましょう。アニケン先生、お祈りをお願いします。
神様
今日も YouTube で礼拝会をご視聴してくださっている皆様ありがとうございます。イエス様があなたに語ってくださり祝福してくださることを信じています。よろしくお願いします。ハバクク書をこれから私がメッセージをさせていただくときは見ていくことになります。なかなかはっきり確信がつかめず、私の頭の中は結構パニックに近い状態になりましたけれども、ついに確信を持ってハバクク書から始めさせていただくことになりました。これからもお祈りください。預言者ハバクク、ハバククっていうのはなんか日本語的な感じがしますよね。ハバククっていう言葉の意味はハグするもの、抱擁するという意味らしい。抱擁するって意味らしいです。はい、抱擁者ハバクク。そしてこのハバククに関してはほとんど何も分かりません。歴史の資料にも載っていないようです。ですからこのハバクク書だけしか分からない。ただ書いてある内容からしておそらくハバククはユダ王国、神様がイスラエルをエジプトの地から連れ出して約束の地カナンに定着させ、そしてさまざまなことを経てイスラエル人が王様を与えてくださいと預言者リーダーだったサムエルにお願いします。で神様は民の言う通りにしなさい、彼らが王様を求めているのは私に対する反逆だと、神様に対して反逆すること、神様を拒むことなんだと神様は預言者サムエルに言われるわけです。そうしてサウル王が立てられてイスラエルに王が生まれました。サウルは謙遜さから始めたのですが傲慢になり、自分が神様のことも全部決められるかのような態度を取ることによってついには彼は王座から外されました。そして代わりに王になったのがダビデです。ダビデの時に国はどんどん強くなりました。イスラエルは今でこそ小さな土地にある小国と言われていますけれども、でも今でさえもイスラエルは世界中に大きな影響を持っています。ですよね。そうなんですよ。イスラエルで何かが起こると世界中が騒ぐんです。良くも悪くも。イスラエルは歴史上も今も非常に重要な位置を占めています。聖書的に見るとイスラエルは中心的な位置にいます。イスラエルで起こることが中心になって世界のこれから将来のことが聖書の預言の中に記されています。このイスラエル王国でダビデが王となった後、ソロモンが、子供のソロモンが王となり、ソロモンの時代にイスラエルは最高の繁栄を遂げます。しかしそれからは下降の一途です。なぜなら王たちが神様を第一にしないで偶像を神として拝むようになっていったからです。その結果神様は次々と預言者を使わしてイスラエルの人々に立ち返りなさい、悔い改めなさい、偶像を拝むことをやめなさいと何百年も伝えていくのです。しかしイスラエルは悔い改めようとしなかった。ついに神様は外国の軍隊、アッシリアの軍隊を送り、そしてついにはバビロンも送って、イスラエルから始まって、北王国と呼ばれるイスラエルから始まって外国の軍隊によって侵略され、たくさんの人の何千人という人々が捕囚として連れて行かれることになります。イスラエル王国分裂してイスラエル王国となったところが先に捕囚になりました。ユダ王国はそれを見ながら悔い改めようとせず偶像を拝み続けたので、ついにユダ王国はバビロニアという帝国によって襲われ、 エルサレムが徹底的に壊されます。エルサレムが壊されたのが紀元前598年と、これは歴史に残っています。紀元前598年、ハバククはその直前にこれを書いたと思われます。内容を読んでいくと、まだバビロニアが来ていません。ですから600年だったのか、それは分かりませんけれども、598年だったのか分かりませんけれども、ちょうどその時代にハバククがこれを書いた。ここで預言者ハバククが預言した宣告と始まっています。預言したという言葉、これは見たという言葉と同じなんだそうです。聖書を読むと、預言者は預言者、先見者とも言われていて、この預言するという言葉が見るという言葉と一つになっています。預言者は神様によって将来起こることを見たのです。私たちは将来起こることを見えるかどうかは、まあ賜物を持っている人はそれはあるんだろうと思いますが、私たちの中にそういう見た、将来起こることを見えてるという人がいたら、どうぞ私に教えてください。そしてこの宣告という言葉、これはまた重荷という言葉と同じなんだそうです。ですから他の聖書、英語の聖書なんかでは、預言者ハバククが見た重荷と訳されています。同じことなんですが表現が違っています。ハバククが預言した宣告、ハバククが見た重荷、このハバクク書は他の預言書と全然違うんですね。他の預言書は神様がこう言われる、主が言われる、あなた方は言葉を聞きなさいと言うんですが、そういうところはハバクク書にないんですよ。主が言われるというのではなく、神様に対する文句から始まってる。文句ってあれですけど、神様どうしてですか、主よどうしてなんですか。さあ皆さんどうですかね、主よどうしてですかって思ったことありますよね。ない人はまた幸いでございますが、神様どうしてなんですか、こんなにもお願いしてるのにどうして聞いてくれないんですか、そう思ったことはありますかね。ただあなたがそう思ったときに、何が起こらなかったのでそう思ったんでしょうか。私もたくさんそういう話を聞きました。祈りは聞かれない、私はお願いしているのになかなか実現しない。ほとんどの場合自分のことに関する願いなんですよ。それを聞いた、私が聞いてきた限り、ハバククは違うんです。自分のことは関係ないんです。ハバククは、主よ私が助けを求めて叫んでいますのにあなたはいつまで聞いてくださらないのですか。なんか自分が助けを必要としているかのように語っていますが、それはそうではなく、私が暴虐とあなたに叫んでいますのにあなたは救ってくださらないのですか。自分のことではなくて国の状況のことを彼は言っているのです。神様暴虐があるじゃないですか、救ってください私たちを。どうして救ってくださらないんですか。キリスト者、信仰者ならどこかで必ずこの経験をしているはずです。神様あなたは聞いていないんですか、私の祈りは聞かれないんですか、届かないんですか、あの人の癒しのために祈ってもなぜ癒されなかったんですか、なぜ死んでしまったんですか。そういうことをたくさんの信仰者が、ほとんどの、あるいはほとんどの信仰者が経験しているんです。そんな中でもう何十年も前に沈黙という小説が書かれました。 日本人が書いて世界中でものすごい話題になりました。そして数年前には映画ができましたね。沈黙という有名な俳優たちの名を連ねて、その日本人の遠藤周作さんが書いた小説を映画にしました。この沈黙は神様の沈黙という意味です。宣教師が日本に来て、そして日本で伝道していく、宣教していく、人々がクリスチャンになる。ところがクリスチャンは迫害される。日本の政府が次々とクリスチャンを迫害した。そして拷問にかけられ、殺され、あるいは転びバテレンとかっていう、転ぶっていうのは改宗する、キリスト教をやめて仏教徒になるっていうことを指していましたけれども、そういうことが起こっていく中で、この宣教師は、神様どうしてこうなんですか、何とかしてくださいと言っても、で自分はとうとう捕らえられて、心は信じていていいから、口だけで私は宗教をもうキリスト教を辞めますと言えば解放してやるから。ここが日本人ですよね。ね、すごくこう包容力があるような言い方ですよね。心で信じていていいんだよ、口だけで言えばいいんだ、イエス様信じるのやめた、それだけでもお前解放されるから。でもこの宣教師は頑として聞かないわけです。ところが自分が寝かされている部屋の隣で誰かがもう夜中中いびきをかいていて眠れない。でそんな中で2日3日続いていく中で、もう寝不足になってしまった。で役人が来て言うわけです。隣の部屋から聞こえてくるのは、お前が改宗するまで必ず一人のキリシタンが逆さずりにされて息ができなくなり、口からも鼻からも血が出てくる、それがいびきのようになって聞こえてくるんだって言われるわけです。この宣教師は自分が信仰を守るために自分は正しいことをしていると思っていたけれども、それをやっている間、他のキリシタンがものすごい拷問にあって死んでいくのだということを聞かされた時に、彼はとうとう決心するわけです。踏み絵を踏むという決心をして、泣きながら踏むわけです。その時も天は沈黙だったっていうのがこの小説なんですね。読んだことがある人は分かってますけど、で私それノルウェー語で読んで強烈な印象があったんですよね。天は沈黙していた、最後の一言。もしかしたら遠藤周作はこのハバクク書を読んだに違いないかなと思います。それはそうとして、いつの時代も人間は神様に祈ります。祈るのは人間の本能です。何かの時に神様と叫ぶ本能を人間は持っています。ですよね。いや、その本能がなかったら宗教なんて生まれないんです。その本能がなかったら新興宗教が金儲けするなんてありえないんです。人間が祈るという存在だからこそ宗教が存在し、新興宗教が金儲けをするんです。人間の祈るという本能はどこから来たんでしょうか。先週も私はこの質問を坂田の教会でしました。祈りはどこから来るんですか。みんな、はあ、そんな質問聞いたことねえって顔してました。
でも分かる、
うん、
だってやっぱり助けてもらいたい、一生懸命祈る、自分が信じてなくたって神様って言うんです。
そうですよね、よく分かる。助けてほしい時に神様って、神様を信じていなくても神様と呼んでしまう。私は言いました、祈りは人間が作り出したものではありません。 神様が祈りの出発です。神様は祈る神様です。え、そんなこと聖書に書いてありますか？読んでいくとすぐ取れる。さすがですね。読んでいけばそう分かるんです。どこを読んだら分かるんでしょう。ローマ人の手紙8章26節でしたかね。なぜなら私たちはどう祈ったらよいか分からないのですが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしていてくださる。取りなすっていうのは祈ることでしょう。で、34節でしたかね。すぐに定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。聖霊の神様が私たちのために祈っておられる。イエス様が私たちのために祈っておられる。誰に祈ってるんですか？天のお父さんに祈っておられます。祈りは神様から始まっているのです。こう話していたら牧師先生が、さすが牧師先生、ということは子なる神様は祈っておられる、聖霊なる神様は祈っておられる、父なる神は祈っておられないということですね。で、私が全部わかっているかのように答えることはできませんでしたけれども、聖書を読む限りそうです。天のお父さんは祈るのが務めではなく、祈りをお聞きになり、そしてそれに応じて行動をとってくださる。三位一体という言葉がありますが、三位一体という言葉は聖書には書いてありません。聖書に書いてないからといって否定するのは愚かです。皆さん心配しないでください。三位一体という言葉が聖書に書いてない、使わなきゃいいんですよ。聖書に書いていなければ。でも聖書は父なる神がおられ、御子イエス様がおられ、聖霊様がおられ、そしてこの父子聖霊の神様が一つだと言われる。おすすめします。私たちの神様は一人ですって言わないで、一つですっていうことをおすすめします。いや、そうです。いや、これへりくつでも何でもなくて、それがそうなんです。一人っていう言葉を使っちゃうから私たちが苦労するんです。いや、一人は一人でしょ、三人じゃないでしょ。でも三人で一つっていうことができる。で、どれほど一つなのかっていうことが人間には理解できないほどの一つさで、いついかのもう永遠の昔から永遠の将来に至るまで、神様は、天のお父さん、御子イエス様、聖霊様がいつも同じことを思われ、同じ心で、同じ思いで、同じ行動を取られるから一つなの。そう、そういう言葉を使ってるんです。はい、三位一体という言葉は政治家も使ってますからね、違う意味で、なんとかの三位一体とかって勝手に使われ、いやいやいや、どうぞ使ってくださいっていう話で、そういう言葉が使われれば使われるほどみんな慣れていきますからいいんですよ。でもそういう聖書が言っているのは、神様が祈りの神様なのだということです。神様が祈りの神様であるということは、どんな祈りも神様が聞いておられるということなんです。ここでハバククは、主よ、私が助けを求めて叫んでいますのに、あなたはいつまで聞いてくださらないのですか。2節、なぜあなたは私に災いを見させ、労苦を眺めておられるのですか。主よ、なぜですか。どうか神様が私たちにもっと啓示を与えてくださいますように、神様のお心を悟らせてくださいますように。預言者ハバククは神様に文句を言っているかのようですが、神様に迫っているのです。 私たち神様に迫っていきたいと思います。自分のことではなくて、自分のことももちろんいいんです。必要があったら訴えるのです。しかし神様が願っておられるのは、私たちが自分中心の生き方をすることから解放されて、そこから救い出されて、自分中心ではなくて神様中心の生き方をすること。神様中心の生き方は必ず私たちの目を外に向けさせるのです。今日本の社会で何が起こっているでしょうか。今いわきの町で何が起こっているでしょうか。自分中心に生きていると何にも見えなくなるはずです。あの政治家なら自分の言うことを聞いてくれるだろうかとか。でも預言者ハバククは国の状況を見ていました。国の状況、預言者ハバクク、神様によって見る力を与えられた預言者、見る者は国の中に暴虐を見ていたのです。暴行を見ていたのです。闘争、争いを見ていたのです。彼だけが見ていて本当はなかったんでしょうか。いいえ、違います。そこにあるのに人々はそれを見て見ていなかった。目の前にありながら見ていなかった。あるいはそれを何とも思わなかった。それが当たり前だと思っていた。しかし神様に近いもの、神様の心を受け取ったものは、主よ、どうしてこんなことが起こるのですかと祈るはずなんです。私たちは大変革を求めています。信じています。神様はいわきを大変革してくださる、日本を大変革してください。でもそれは大変革が必要だからです。大変革が来なかったらこの国は滅びるからです。町は滅びるからです。なんで町が滅びるのか。暴虐があるんですよ。違いますか。弱い者が泣き寝入りをするなんて暴虐ですよ。どうして人は自殺するんですか。これ暴虐です。人間がやっているのではないかもしれません。時には人間がやっているんです。 SNS なるもので好き勝手を書き込み、人が苦しもうが、精神的に病気になろうが、あるいは自殺に追いやられようが、そういうことが明るみに出ると、自分は知らんぷりをする人たちがなんと多くいることでしょう。これは暴虐です。これは暴行です。何かというと争い。今回の選挙もそうでしょう。争いが発端じゃないですか。争いに勝つために、選挙に勝つためにって、そういうのを聞くたびに僕げんなりするんですよね。あんたたち何のために政治やってんだと思っちゃうんですよ。日本の国のためではなかったのか、日本全体のためではなかったんだろうか。自分たちの政党のためですか。あなたの政党が選挙に勝つためにいいって言ってんだったら、私は投票したくないと思うんですよ。だってその人たちが政権取ったところで同じことの繰り返しですよね、きっと。もっと何のためにそういうことを言ってるのかを聞きたい。何を求めているのかをちゃんと話してくれ。こっちに分かるように話してくれ。本当の心、本心を見せてくれ。これ私の個人的な感想です。見えてくる本心は日本の国と国民全然関係ない。自分たちのパワー、権力、利益、もうこんなの話したくないんだけどね。で、皆さん、そういうのを神様につながる私たちは見ながら、誰かのせいで、あの人が悪いとかこの人が悪いじゃなくて、主よ、聞いてください。いつまでこんな状態なんでしょうか。主よ、何とかしてください。私たちは滅びます。そのように真剣に求める人たちが切羽詰まって神様を求めるときに、神様が大変革を起こしてくださっているというのが教会の歴史なのです。私たちはみんなそれぞれ自分の必要を持っています。神様はご存知です。 そしてその必要を神様に申し上げることは何一つ悪いことはありません。当然です、当然です。でもそこで終わってしまっては困るのです。神様を知っている私たちは自分のことも申し上げながら、神様のお心、この町でこの国で何があるのか。興味深いことに、このハバックの祈りから、叫びから分かるのは、暴虐が横行するときに法律が無視されるという、立法は眠ってしまう。私はどっかでなんか逆かなと思ってました。いやいや、逆じゃないんです。人間が自分中心になり、自分の権力、自分の思いということを中心にしていくときに、必ず力の関係になり、そこから暴虐が生まれ、暴行が生まれ、弱い者がいじめられ、正しい者がないがしろにされ、踏みつけられていく。そうしたら法律は文字だけになる、役に立たなくなる、ちゃんとした裁きは行われない。悪者が正しい人を取り囲み、裁きが曲げられる。私には今の日本の状況にしか思えません。今の世界の状況にしか思えません。そういう状況の中で、私たちはどのような心で日を過ごしたらいいんでしょうか。仕方がないというのはクリスチャンにはありえません。仕方がないのではないからです。こういう状況の中でこそ、キリスト者が神様に叫び求めていく状況なのです。主よ、何とかしてください。いつまで待つんでしょうか。主よ、あなたは裁きをしてください。もちろんしてくださいます。もちろんしてくださいます。ただ神様が正当な裁きをなさるとき、それはもしかしたらエルサレムが崩壊してしまうことかもしれないです。バビロニアが攻めてきてエルサレムをめちゃくちゃにし、人々を連れ去っていくことかもしれないです。でも私たちは何が起こっても、神様が正しい人たちのために裁きをしてくださるように、虐げられている、暴虐の対象になっている人たちが解放されるように願い求めていく。そのためにこそイエス様は来てくださった。主の霊が私の上に宿っている。それは囚われ人を解放し、病の者を癒し、貧しい人々に福音を伝えるためとイエス様が言っておられます。私たちはこの祈りを改めて持っていきましょう。この祈りを改めてしていきましょう。どうか神様が私たちの霊の目をはっきり見えるようにしてくださって、私たちが置かれている状況はまあまあなんとかいい状況なんじゃないんだということを気づかせてくださいますように。昨日もロメル先生といろいろお話をしました。教会はイエス様の教会なんです。でもはっきり申し上げて、教会が牧師の教会になることが起こりやすいんです。教会が牧師の教会になったら、それは戦国時代なんです。私の城、私の家臣、私の家臣を取る者は羊泥棒だ。皆さんどうぞ、それはここでは心配しないでください。あなたがどの教会に行ってもイエス様につながっていたら大丈夫です。私たちはみんなイエス様の羊なんですよ。でも牧師をさせていただいている私がね、あの教会は私の羊を取ったって言った途端に、私が羊泥棒なんですよ。イエス様の教会は自分のものだって言ってるわけですから、ね、それはありえませんので。でもみんなイエス様についていくんです。イエス様の心を受け取っていくんです。でもそうではない現実が起こっていくんです。たくさんの人が集まっている教会だから正しいと限らないのが残念なことなんです。たくさんの教会が集まっているところに限って、その人たちを維持しようとする動きが起こったりするんですよ。これは私の教会だとかね、あんまり悪口にならなくな、ごめんなさい、すいません。 そういう問いが他の教会どうであったとしても、イエス様が神様が願っておられるのは、私たちがたとえ私たちが預言者でなくても、見た重荷を持っている人の言葉で私たちも同じ重荷を担っていくことが大事なんですよ。これは預言者だけ違うんです。預言者が語った言葉で私たちもその思いを受け取っていくことが大事なんです。皆さん、この町が変えられるように、この国が変えられるように祈っていきましょう。政治家も変わってほしいですよ。政治が全く変わってほしいですよ。どこから始まるんですか。私からでしょうね。私たちからでしょうね。政治を変えることはできない。でも神様が動かれたら変わるんですよ。2014年、海は鳴り轟けというビデオが出ました。フィジーの国で無政府状態が2ヶ月続いた。そこからクリスチャンが悔い改めて、神様助けてください、憐れんでください、そうしたら神様は奇跡を起こしてくださった。決闘して3ヶ月の党が勝利して、その党首悔い改めて本当にイエス様を信じるようになった元銀行家が首相になりました。首相がいろんな国からのインタビューに答えて言っている。私は信仰なしには首相の務めができません、祈りなしには首相の務めを果たすことができない、牧師たちの祈りがなかったら私はこの国の首相を務めることはできない。私はそれを見て泣いてました。日本ではこんなことは起こらない、こんなことが起こっている国は素晴らしい。神様が語られた。日本で起こらないと思うか。フィジーでも起こっていなかったのだ。しかし神様を求める者たちが切実になって神様を求めた結果がそうなった。そのすぐ後で私はアニケン先生という人のオーストラリアにいたんですけど、その教会の牧師が外国からのお客さん前に出てきて、ステージの上に立ってくださいって言われました。地元の牧師の一人に、レズ先生、この人たちのために祈ってくださいって言いました。レズ・ホームズ先生が祈り始めました。祈りが宣言に変わった。自分の国では起こらないと思っているのかって目を開けました。私を見ながら言ってるんですよ。神様、私悔い改めたんです。さっきでも改めて語られた。前の国で起こらないと思っているのか、私はどんなことでもすることができる。それが起こる。そういう私が皆さんの牧師をさせてもらってますので、皆さん諦めてください。感謝します。ありがとうございます。誰が何と言っても求めていきましょう。なぜならそれは神様の心だから。神様はひどい状況だからこそ変えようとしておられる。しかし神様はご自分を求める者たちを求めておられる。私たちがそうであります。町のために、国のために、主よ、文句を言うんじゃなくて、待ち望んで信じて神様が来てくださることを求めて、主よ、いつまででしょうか、早く来てください、変えてください、暴虐をなくしてください、喜びと平和の国を打ち立ててくださいと祈っていきましょう。お祈りします。天皇お父様、あなたを褒めたたえます。あなたは全能の神様です。あなたに不可能はありません。不信仰な私を許しください。生ぬるい私を許しください。どうかあなたのために心を燃やしてください。私たちの心を聖霊様の火で燃やしてください。神様、 そうしなければこの国は滅びていきます。この町が滅びていきます。どうか私たちを新しくしてくださり、本当に聖霊様に満たされた者たちとしてあなたの御心を求めながら、ついにあなたがこの国にご臨在を表してくださり、この国があなたの栄光で輝きますように。今選挙が行われていますが、神様、私は分かりません。義を求める人、義に立つ人が誰なのか分かりません。願わくは正義に立つ政府を起こしてください。主よ、信じることは難しいです。でもどうかあなたの正義を表してください。首相が、大臣たちが、どうかあなたの慈愛によって悔い改めに導かれますように。天皇ご夫妻がイエス様あなたにお会いしますように。どうかあなたの救いが天皇家に皇族に臨みますように。主よ、どうぞあなたの正義がこのいわきの町に表されますように。教会を憐れんでください。教会を新しくしてください。エルサレムに平和が来ますように。病の人が癒されますように。あらゆる病が癒され、イエス様あなたの時代のように人々が大いにあなたをあがめ褒めたたえますように。イエス様の御名によってお祈りします。
大志君。
イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。